宇都宮正人のシャロシラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は生理解雇での解雇回避努力について、こちらを解説いたします。企業の業績が思わしくなく、やむを得ず生理解雇を検討することがあります。労働法で従業員の生理解雇は最終手段とも言われ、実際に解雇を実施するにはとてもハードルが高いと言われております。特に生理解雇を実行する場合、会社の都合での解雇を実施するので、4つの要件を検討し実施しないと法的に無効とされるケースもあるのです。この4つの要件なんですけど、生理解雇の44件と言われてます。具体的には、人員削減の必要性、解雇回避努力、被解雇者選定の妥当性、そして手続きの妥当性、以上の4つの要素を総合的に判断して実施することとなっています。そこで客観的に評価を行うことが難しい要件が解雇回避努力なのです。これは生理解雇を行う前に配置転換や出向、希望退職の募集など回避する努力をしたかどうかが問われます。そうした手段によりよる対処をせず、いきなり生理解雇を行っても認められないということです。しかし生理解雇努力については、企業の規模、業種、人員構成、労使関係の状況に照らして実現可能な措置が実施されているかを検討することなのです。概要の話だけではなく、具体的にいろいろなことを考慮しないといけないのですが、回避努力は認められないのではないかと感じてしまう人が多いのも事実です。しかし実際の裁判で解雇回避努力が認められたものがあります。カーニバルジャパン事件、東京地裁、令和5年5月です。新型コロナウイルスの集団感染が起きたクルーズ船ダイヤモンドプリンセスを運航する日本法人の元従業員の30代男性が、解雇は合理的な理由がなく無効だと地位確認を求めました。そして裁判所は次の判断を下したのです。退けを訴え、会社の主張を認めた。会社は2020年6月、従業員67人のうち24人に退職を勧奨した。元従業員の男性は応じず、連合ユニオン東京に入り団体交渉をしたが、同月に解雇されたのです。そして希望退職募集と新型コロナ対策の雇用調整助成金の活用など、同社が解雇を回避するための努力を尽くしていないと主張したのです。しかし裁判所は希望退職を行っていなかった会社側の理由を認めました。各部門で中心的な役割を行っている社員が退職すると組織存続に関わる、勤労意欲の低下を避けたかった、また雇用調整助成金の活用がなされなかったとして解雇回避努力が不十分とは言えないと判断したのです。この裁判から言えることは、企業の規模、業種、人員構成、労使関係の状況に照らして 実現可能な措置が実施されたか否かということです。同様の事象が発生した場合、ケースバイケースとなりますが、実現可能な措置か否か、それが企業規模、業種、人員構成、労使関係の状況を鑑みて判断することが重要なのです。ということで、今回は生理解雇での解雇回避努力について、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。